こんにちは。先週はダイハツ工業というトヨタの子会社の不正の話をしましたけれども、まあ、実はこの親会社トヨタのやはり系列の会社で、デンソーという自動車関係の製造会社があります。そこの重大なリコール問題がありました。一緒にお話をするとごちゃごちゃいたしますので、週を分けて、今週はこのお話をしたいと思いますけれども、トヨタやホンダなど8つの自動車メーカーが3年ほど前から燃料ポンプの不具合で国土交通省にリコールを届け出ていました車270万台近くになるんですけれども、すべて自動車部品の国内最大のメーカー電装製の燃料ポンプが使われていたということが分かった。これは昨年の11月のことでした。各自動車メーカーが一つの部品メーカーに発注するということが最近の自動車メーカーのやり方として非常に一般化しています。すべて自社生産をする、あるいは自社だけの系列の下請けに系列会社にさせるというのではなくて、さまざまな自動車メーカーが一つのメーカーに部品を作らせるということなんですが、デンソーはトヨタ系列の会社ですね。で、海外でも当然、生産され、また販売もされている各社の製品にこのデンソー製の燃料ポンプが使われているということなんですね。で、その燃料ポンプというのはフュエルポンプとも言います。まあ、フュエルポンプという方が述語としては一般的なんですけれども、分かりやすく言うと燃料ポンプで、これはタンクからエンジンに燃料を運ぶそういう装置なんですけれども、これが壊れるということになると大変重大な事件になってしまいます。それは車が動かなくなるということが急に突然に発生するからです。で、この燃料ポンプの不具合のリコールはこの間実は何度も何度も繰り返されていました。17回とも言われています。これほど繰り返されるのはもう明らかに異例です。で、国土交通省は各自動車メーカーとデンソーに、原因を徹底的に調査せよと、そして適切な対応をせよということを求めていました。事故が発生したということで注目をされることになったわけですけれども、急にエンストが起きる、後ろから車が突っ込まれてしまうという交通事故になるんですね。事故にならない状態で辛くも、まあ、助かったというか終わったというケースがたくさん報告をされました。電装に原因がある、電装製の燃料ポンプに原因があるということしか発表されていなくて、各メーカーごとに何台とか何という車種に発生したとかいうことが報告されていません。報道されていない。これも至急に確認をして公表すべきものだというふうに私は思いますけれども、今言われているのは電装が約270万台の自社製造ポンプに問題があったということだけしか発表されていない、言われていない。 この事件で、具体的に起こった事故があり、なぜエンストが発生したのかということを分析していく過程で、それは運転者の運転の拙劣さの理由ではなくて、車そのものに、あるいはその部品そのものに不具合があったということが問題だったということになって、だんだんに理由原因が究明されるようになったのですけれども、トヨタとその他の会社のリコールが11月には約60万台の車のリコールを届け出たと。でまたホンダが5回イギリスのホンダとか、あるいはアメリカのホンダとか、マツダ、スズキ、スバルなどもこのリコール届出をしているという状況が報道されています。実情がはっきりしないままにリコールの話だけが流れているということは、私は非常に問題だというふうに思います。この事故についてデンソーは12月に入って自社のホームページにコメントを掲載したようです。それには不具合の発生にはさまざまな条件が絡んでいるという言い方をして、製造から車組み付けまでの間の期間とか、その環境の影響など調査の結果を確認してメーカーと連携して対応を進めるといったようなことが書かれています。内容何も具体的に触れていないので、これだけで何かを分かれということは無理ですけれども、そういう状況がある。一方でこの電装の部品の問題が原因だということが今言われている、事故が発生したということがあります。これは鳥取市の高速道路上で、去年の7月に電装製の燃料ポンプを搭載した車がエンストを起こして停車したところに、後ろから走ってきた車が追突をした。でそのためにこのエンストを起こした車の乗員、後部座席に座っていた5年配の男性が死亡してしまったということで、被害者の方とご遺族に深い哀悼の意を表するといったようなことが、そのホームページでも触れられているのでありますけれども、この事故が下手をすればドライバーが何か自分自身の車の運転の仕方の問題でエンストになったということになって、そのドライバーが責任を問われるということにもなりかかっていた事件だということを、私たちは決して軽視してはいけないというふうに思います。この事故で、この亡くなった方の息子さん、50代の男性が電装から何も連絡が来ないということをおっしゃっているそうです。男性は事故が二度と起きないようにメーカーは責任を持ってもらいたいということを言っているというのだけれども、ご自身の家族が自分の運転する車で、死亡させられたということについて、メーカーがまだ何の謝罪の表明さえもしてきていないということが、事故から何ヶ月も経ったつい最近の状況だということです。ホームページに謝罪する前にやることがあるだろうというふうに私などは思いますけれども、そういう姿勢でいるということがメーカーの、あるいは部品メーカーの現状なんだということがあると思います。そして先週から引き続いてお話をしているこのトヨタの責任です。このデンソーもトヨタ系列の会社です。トヨタは車の製造に関する工学上の、あるいは科学的な日本のリーダーとしての立場にいるということを内外ともに言われていますし、自負もしているということになりますけれども、その実態実相というものはダイハツ工業に関してもデンソーについてもここで はしなくも明るみに出てしまったということが言えるように思います。ものづくりの、まあ、言ってみれば、最大のリーダーと、日本最大のリーダーと言ってもよい、世界のトップの車両メーカーと言ってもよい、そういう会社の実情がこのようなものである、このようなものでしかないということに、私たちはどういうふうにこれを受け止めればよいかということを改めて考えさせられます。皆さんはどのようにお感じになるでしょう。今週はここまでにします。